税、都民税の公的年金からの特別徴収、引き落としのお知らせ。特別徴収の対象となる公的年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など、特別徴収1年目の方、昨年途中で普通徴収、納付書または口座振替による納付になった方。丸1、特別徴収の対象となる方。平成31年、令和元年中に公的年金などの支給を受けた方で、令和2年4月1日現在、特別徴収の対象となる公的年金の支給を受けている65歳以上の方。ただし、次の方は特別徴収の対象にはなりません。令和2年1月1日現在、市内に住所を有しない方、転出した方など、公的年金の支給額が年18万円未満の方、介護保険料が特別徴収されない方、障害年金や遺族年金のみを受給している方、課税対象にならないため。2、特別徴収の開始時期、2年10月支給分から。3、特別徴収の対象となる市民税、都民税。対象となるのは、公的年金などの年金所得にかかる市民税、都民税のみです。年金所得のほかに、給与所得、不動産所得などの所得がある場合、これらの所得にかかる市民税、都民税は従来通り、給与からの特別徴収、または普通徴収による納付になります。4、公的年金からの徴収方法。6月、8月分は普通徴収。10月、12月、2月分は公的年金からの特別徴収になります。表1、参照。表1、公的年金からの市民税、都民税の特別徴収を開始する年度の徴収方法。例、年金にかかる税額が1万2000円の場合、普通徴収、納付書または口座振替、年税額の2分の1の6000円、6月、8月の各月3000円納付、特別徴収、年金からの引き落とし、年税額の2分の1の6000円、10月、12月、2月の各月2000円引き落とし、表終わり。特別徴収2年目以降の方、特別徴収の対象となる公的年金、特別徴収の対象者、特別徴収の対象となる市民税、都民税については、特別徴収1年目の方と同様です。特別徴収の開始時期、令和2年4月支給分から。ただし、4月、6月、8月分は仮徴収となり、それぞれ前年度の年税額の6分の1の金額を公的年金から特別徴収します。10月、12月、2月分は、その年度の市民税、都民税額から、この仮徴収分を差し引いた金額を、公的年金から特別徴収します。表2、参照。表2、公的年金からの市民税、都民税の特別徴収が、2年目以降の徴収方法。例、年金にかかる税額が1万7000円で、前年度の年税額が1万8000円の場合、 特別徴収、仮徴収、前年度の年税額の2分の1の9000円、4月、6月、8月の各月3000円引き落とし、特別徴収、本徴収、年税額から仮徴収分を引いた額で、10月2800円、12月2600円、2月2600円引き落とし。なお、公的年金からの市民税、都民税の特別徴収、引き落としを開始する年度と、特別徴収が継続する年度では、徴収方法が異なります。表終わり。特別徴収が中止になる場合、特別徴収開始後、公的年金などの支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり、普通徴収による納付となります。65歳未満で公的年金などを受給している方、65歳未満で公的年金などの所得と給与所得があり、給与所得にかかる市民税、都民税が給与から特別徴収、給与天引きされている方は、公的年金などの年金所得にかかる市民税、都民税を給与からの特別徴収分と合算することができます。希望する方は、勤務先の担当者に依頼してください。なお、給与所得にかかる市民税、都民税の納付方法が普通徴収の方は、取扱いの変更はありません。詳しくは、課税課市民税係、電話 470-7777、内線2333から2337へ。市職員を名乗ってウイルス感染を狙う電子メールにご注意を。コンピューターへのウイルス感染を狙うメールが全国的に発生しています。ウイルスに感染すると、コンピューターに保存していた電子メールや連絡先、ファイルなどが盗まれてしまう可能性があり、大変危険です。市内においても、あたかも市職員や市内事業者から送信したようになりすまして、ウイルス感染を狙う電子メールを多数確認しています。市職員を名乗る電子メールを受信した場合は、電子メールに記載されたウェブページや、添付されたファイルを開く前に、送信元のメールアドレスを今一度確認するなど、なりすましでないことを十分ご確認ください。また、自身で判断が難しい場合は、電子メールを送っている市職員の所属課へ電話でお問い合わせください。なお、9月23日現在、市役所内でのウイルスの感染は確認されていません。詳しくは、情報管理課、情報システム係、電話 470-7704 へ。東村山都市計画緑地第5号、向こう山緑地都市計画の変更、案の縦覧を実施します。東村山都市計画緑地第5号、向こう山緑地都市計画の変更案を取りまとめましたので、都市計画法第17条の規定に基づき、縦覧を行います。なお、同法の規定に基づき、市内在住の方、および利害関係のある方は、市長に対し意見書を提出することができます。縦覧期間、場所、土曜日曜日、 祝日を除く10月5日月曜から19日月曜午前8時半から午後5時、正午から午後1時を除く2、筆着、環境政策課、市役所5階で。意見書の提出方法、縦覧期間中、筆着、2、郵便番号 203-8555、市役所環境政策課宛て、郵送、またはどうかに直接持参してください。詳しくは、どうか、緑と公園係、電話 470-7753 へ。東村山都市計画生産緑地地区の変更、東久留米市決定、案の縦覧を実施します。東村山都市計画生産緑地地区の変更、東久留米市決定案を取りまとめましたので、都市計画法第17条の規定に基づき、縦覧を行います。なお、同法の規定に基づき、市内在住の方及び利害関係のある方は、市長に対し、意見書を提出することができます。縦覧期間、場所、土曜、日曜日、祝日を除く、10月21日水曜から11月4日水曜、午前8時半から午後5時、正午から午後1時を除く、2、都市計画課、市役所5階で、意見書の提出方法、縦覧期間中に筆着、郵便番号 203-8555、市役所都市計画課宛て、郵送または直接どうかへ持参してください。詳しくは、どうか計画調整担当、電話 470-7762 へ。国民年金だより、国民年金第1号被保険者の産前産後期間の保険料免除の手続きはお済みですか？次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。免除として認められた期間は、保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。免除期間、出産予定日または出産日の月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は、出産予定日、または出産日の月の3ヶ月前から6ヶ月間。なお、出産とは、妊娠85日、4ヶ月以降の出産を言います。死産、流産、早産を含む。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年、2月1日以降の方。届出時期、出産予定日の6ヶ月前から。届出先、市役所保険年金課。手続きに必要なもの、基礎年金番号がわかるもの、年金手帳など、またはマイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、手続きする方の身元確認書類、運転免許証等、認め印。また、出産前に届出する場合は、母子手帳など出産予定日がわかるもの。出産後に届出する場合で、被保険者と子が別世帯など、親子関係が不明な場合は、 出生証明書など、出産日と親子関係を明らかにする書類。詳しくは、武蔵野年金事務所、電話 0422-56-1411、または、市保険年金課、電話 042-470-7732 へ。東京都シルバーパス、新規、10月から翌年3月、購入手続きのお知らせ。都営交通などが利用できる東京都シルバーパスを発行します。有効期間は発行日から3年9月30日まで。対象、都内に住所を有する満70歳以上の方。費用、1、2年度の住民税が課税の方、年2510円。2、2年度の住民税が非課税の方、年1000円。3、2年度経過措置対象の方、年1000円。なお、2年度経過措置対象の方とは、元年度の住民税が課税で、元年の合計所得が125万円以下の方です。必要書類、本人確認書類、保険証または運転免許証など、前期費用の2に該当する方は、次のいずれか1点を追加。あ、2年度介護保険料額決定通知書兼納入通知書の所得段階区分欄に、第1段階から第5段階のいずれかの記載のあるもの。い、2年度住民税非課税証明書。う、生活保護受給証明書。2年4月以降の生活扶助。なお、長期費用3の元年の合計所得金額が125万円以下に該当する方は、次のいずれか1点を追加。え、2年度介護保険料額決定通知書兼納入通知書の所得段階区分欄に、第6段階から第7段階の記載があり、かつ合計所得金額欄が125万円以下の記載があるもの。お、2年度住民税課税証明書。ご注意、あ、えは7月13日付で介護福祉課から送付した通知書。緑色の封筒に同封をご用意ください。なお、あ、えの再発行はできません。い、おは課税課市役所2階で発行しています。有料。うは生活扶助を表す記載があるもののみ、使用できます。本人確認書類との兼用が可能。その他、有効期限が9月30日のパスをお持ちの方で、まだ更新手続きがお済みでない方は、10月10日土曜までは郵送手続きでお手続きください。また、10月11日以降は、シルバーパス発行窓口でお手続きください。詳しくは、東京バス協会シルバーパス専用電話、電話 03-5308-6950、 土曜、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時へ。ワクワク健康プラザの 施設維持管理業務委託契約優先協議者を募集します。ワクワク健康プラザは、保健衛生に関わる業務を行うほか、母子保健事業、健康増進事業、医科・歯科・休日診療事業、子ども家庭支援センター、集会室、体育室、健康増進施設、社会福祉協議会事務所、郷土資料室、市民開放施設などの複合施設として複数の機能があるため、利用される時間帯が平日のほか、日曜日、祝日や休日、夜間など多様になります。このような複合的な施設の維持管理を市の業務仕様に基づき、事業内容を理解した上で、事業法人の創意と工夫によって、市が求める施設の適正管理及び維持管理経費の低減となることを期待しています。この度、ワクワク健康プラザを適正かつ廉価で維持管理するための業務計画の提案を事業法人から募集し、次の通り委託する事業者を公募型プロポーザル方式で選定します。プロポーザルに参加を希望する事業者は、健康課窓口で配布する資料、またはホームページに掲載する資料をご確認の上、お申し込みください。公募説明会、現地見学会、10月9日、金曜、午後1時15分から3時、ワクワク健康プラザ1階講堂。応募書類の提出受付期間、10月1日、木曜から16日金曜。なお、詳細は公募要領などをご覧ください。詳しくは健康課予防係電話 477-0030 へ。